こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。世にも奇妙な人体実験の歴史は、生物学者トレバー・ノートンが、医学・生理学・航空医学・潜水研究などの進展に関わった人体実験をたどる科学史ノンフィクションである。中心に置かれるのは、研究者や医師が自分の8体を実験台にした自己実験だが、そこには患者、死刑囚、兵士などが実験に組み込まれた歴史も交差する。性病麻酔感染症、寄生虫放射線、血液、心臓、毒ガス、深海、高高度飛行まで扱う領域は広い。本書の目的は、奇抜で危険な逸話を並べるだけではない。今日では標準的に見える治療法や安全基準が、仮説、失敗、身体的損傷、社会的論争を経て形成された過程を示すことにある。過激な題材を読みやすく提示しつつ、科学的探究心と倫理的責任が常に一致するわけではないという問題を浮かび上がらせる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、自己実験は知識への近道であると同時に危険な証明法でもある。本書の最も際立つ特徴は、研究者が自らを被験者にした事例を医学的発見の英雄範としてだけでなく、危険と限界を伴う方法として描く点にある。バリー・マーシャルが胃内の細菌と胃炎の関係を示すためにヘリコバクターピロリを摂取した例や、ベルナー・フォルスマンが自分の腕の静脈から心臓へカテーテルを進めた例は、既存の常識に挑む強い証拠になった。一方、自己実験は一人の体データ観察に過ぎず、結果を広く一般化するには追加の検証が必要である。また、研究者本人が危険を引き受けることは、他者に無断でリスクを負わせる実験より倫理的に優位に見えるが、勇気そのものが仮説の正しさを保証するわけではない。本書は研究者の切実さや執念を伝えながら、自己犠牲を無条件に称賛しない視点を読者に促す。科学では大胆な着想と再現性、安全性、第三者による検証を分けて考える必要があることが理解できる。次に、感染症研究は病原体の発見と誤った確信がせめぎ合う領域だった。性病、高熱、コレラ、寄生虫などを扱う章では、病気の原因や感染経路が十分に分からなかった時代の不確実性が明確になる。例えば、ジョン・ハンターは淋病と梅毒の関係を確かめようとして感染性物質を自らに用いたが、その解釈は正確ではなかった。病原体を体内に入れても発症しなかったという経験から、感染症の存在を否定するような研究者もいた。こうした失敗は研究者が愚かだったという単純な話ではない。感染量、経路、宿主の体質、衛生環境、免疫など多数の条件が病気の成立に関わるため、1回の実験だけでは因果関係を判定しにくいからである。本書は病原菌をめぐる論争を通して医学知識が直線的に積み上がったのではなく、誤説の修正や反証の積み重ねによって更新されたことを示す。感染症を恐怖や逸話として消費するのでなく、観察の設計、対象の必要性、慎重な解釈という科学方法の基本を考える材料になる。さらに、麻酔から心臓カテーテルまで、現代医療の技術は身体的代償を伴って形成された。本書は、現在では日常的な医療技術がかつては非常識、あるいは危険とみなされた思考の上にあることを示す。麻酔薬の作用を確かめるための吸入や投与、ニトログリセリンの効果の検討、輸血と血液に関する研究、心臓カテーテル法の開発はその代表例である。とりわけ心臓に器具を到達させる発想は、当時の医学界では強い抵抗を受けた。しかし後に診断と治療の重要な基盤となった。この経緯は、医療の革新が新技術の発明だけで実現するのではなく、安全性を評価する手順、失敗時の対応、専門家集団の批判と受容を必要とすることを教える。また過去の実験を現代の臨床試験と同じ尺度でそのまま評価することにも注意がいる。倫理規範や制度は歴史的経験から整備されてきた。本書を読む意義は、昔の無謀さに驚くことだけでなく、インフォームドコンセント、研究審査、段階的な安全性確認がなぜ不可欠になったのかを具体的に捉えることにある。そして、極限環境の研究は潜水と飛行の安全基準を身体反応から組み立てた。医学研究の対象は病院内の病気だけではない。本書では、加圧と減圧、酸素不足、毒性ガス、寒冷脱水、高高度、超音速といった極限環境に人体がどう反応するかが大きな柱となる。ジャック・ホールデンらによる圧力環境の研究では、潜水時の減圧障害を防ぐ課題が扱われる。研究者自身が苦痛や損傷を経験した事実は衝撃的だが、重要なのは、その観察が潜水手順や救難の知識へつながった点である。同様に、漂流時の水分や食料の確保、高高度飛行での生理的限界加速が人体へ与える影響を扱う章は、人間の体が環境から切り離せないことを示す。ただし、過去の極限実験から得られた結論を現在の個人が危険な状況で試すべきではない。 今日の安全基準は多くのデータ機器救急体制を前提としている。本書は極限への挑戦を冒険談として閉じず、リスク評価と予防策の発展史として読むことで価値が増す。最後に、研究の進歩を支えた検診と他者を利用した人体実験は区別して考える必要がある。題名からは自己実験の起断集を想像しやすいが、本書が示す歴史には本人の自由な決断とは言いにくい被験者の問題も含まれる。孤児、受刑者、兵士、患者など社会的に弱い立場の人々が研究の対象とされることは珍しくなかった。研究者が自分の体を危険にさらした事例には仮説への責任を自ら負うという面がある。しかし、その姿勢が他者への危険な実験を正当化することはない。科学史には治療と実験、同意と強制、公共利益と個人の尊厳の境界が曖昧だった時代がある。本書の強みは発見の成果だけでなく、その背後で誰がどのようなリスクを負ったかを意識させるところにある。読者は医学の進歩を単純な善悪に還元せず、研究の価値と実施方法を別々に吟味する視点を得られる。現代の研究倫理は進歩を止める障害ではなく、信頼できる知識を社会に届けるための条件であるという理解にもつながる。結論として、本書は科学史や医学史に関心を持つ読者はもちろん、医療職、研究職を目指す人、臨床試験や研究倫理の背景を知りたい人に適している。感染症や放射線、潜水、航空といった多彩な分野を横断するため、専門知識がなくても人体が研究対象となることの複雑さを具体例から考えられる。一方で、病原体、外傷、身体機能の損傷に関する生々しい記述があるため、刺激の強い内容を苦手とする読者には注意が必要である。類書にも危険な医療や非倫理的実験を扱うものは多いが、本書の特徴は自己実験を軸に医療の発見、極限環境での安全研究、そして研究者の誤りを同じ視野に置く点にある。成功例だけを選ばず誤解や失敗、制度化以前の危うさも扱うため、科学を完成した知識の集積ととって見る見方が揺さぶられる。読後に得られるのは、研究者の勇敢さへの単純な感嘆ではない。証拠の質、被験者の同意、危険の配分、社会が許容する研究の境界について自分の判断基準を問い直す機会である。ご支援いただける場合は、トレバー・ノートン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。